まゆみろです。
まよちぃです。
その時話したいことを気まぐれ不定期に配信していく放送、
何も考えずふわっとトークしていきます。
箱
パーコ。
はい、ということで、今回のマブルマーブルの箱はですね、
はい、
なんと、最後のアンケートか
ー。イエーイ。かつて
かつてそう、ね、我々も大好きなアンケート会なんですけれども、
はい、
今回のお題が、私は海外ドラマの主人公です、
はい、
どういう、海外ドラマの主人公になりたいかっていう、もう事細かくお話を書いてくださってもいいし、まあ、一言ね、海外ドラマでこんなセリフが言いたい、こんなシーンがしたいっていうものでも大丈夫ですっていうのを、去年か一昨年に募集したの。
お、去年か一昨年ね。一昨年ね。
だいぶ前にね、募集したのね。
そうね。
そう。で、このお題を募集した時に、同時に、まあ、もう一個お題があって、二つ募集したんだよ。
はいはい。
まあ、だからちょっとね、こっちはね、まあ、ちょっとお題が難しかったってこともあって、そんなに数はね、ないんだけれども、
はい、
いつものね、皆さんが送ってくださってますし、
ますし、お寿司。
ますし、お寿司だすし。うんうん、で、これね、撮るの3回目なのね。
あ、よかった、それ言っていいのね。うん、そう、もうこのくだり、3回目。3回目。
1回目は、なんかね、ちょっといろいろあって、微妙になっちゃった
から、
ね、ちょっといろいろ抜けちゃってたの
ね。そうね、あ、リテイクだってなって。
で、2回目リテイクしたの。
うん、
そしたら、音声バグってたの。
まさかのリテイク3っていうね。
だから、あたかも今初めて読みましたみたいな感じのテンションで一応読むけど、読むのは
3回目。
プラス、今日ね、今これ急遽ね。
そうね。
本当に急遽間に合わないっつって収録入れたの。
はい。
でも今日、めちゃめちゃハードスケジュールなの、我々。
忙しい。今日は忙しいよ。
お忙しなのね。
そう。
1時間ぐらいしたらこの家を出たければいけないんだけど、その前にやらなきゃいけないことが一個あるの。
一番の今日の。
そう。
もう。
そうよ。
一番のでかい、本当やることリストの一つ。
そう。はい、前田さんと一緒に、
はい、
VR、AV を見なきゃいけないのね。これはどうしてもダメなの。やらないと。
大ごと
大ごと
大ごと早く終わらそうこんなことしてる場合じゃないんだよ
なんか、これはね、多分配信の中では言ってないんだけど、
そうね、
ちょっと前に私、体調不良で1週間ほどばかし寝込んでたのね。
そうね、寝込んでた。かわいそう。本当にかわいそう。
本当かわいそう。で、その話は、2022年のマブマブフェスのチケットを発見してくださった方限定のライブ配信したんだけど、
う
ん、
ね、そうだね。
まあ、その中でいろいろぶっちゃけていろいろ話したの。で、その時に、具合悪い話したんだけど、まあ、だからその、まあ、コロリンでも、インフルちゃんでもなかったので、まあ、謎のなんかウイルスって言われちゃったんだけど、うちの。
怖くない？
そっちの方が怖いじゃん。
アウトブレイク、ね、
そう。Tウイルスかなって思うじゃん。もちろん寝込んでますから、ぐったりしてるよ、こんな時でしょって。こんな時こそ見るでしょって。
そうね。免疫力を上げるため、今でしょ。見るでしょ。
見るでしょ。VR、AV って。見たのね。
そうね。
でももう、最高だったわけよ。
いやーもう、私も早く見たよ、今。だって目の前にこの VR の装置が。
そうそうそう。
早くこのね、広角機動隊みたいなマシーンに私つながりたいわけよ、早く、そうそう、早くマトリックスしなきゃって思ってるから
でしょ、そうなの。だからやっぱ見て、はい、早く前田さんにも見てほしいなと思って、
ね、はい、だから今日は忙しい、
お忙しい
、はい、
っていう感じなんで、まあね、皆さんからいただいたアンケートね、
はい、
読んでいこうと思うんですけれども、
はい、よろしくお願いします。
まゆみろ様、よろしくお願いいたします。
はい、じゃあまず一つ目、見習いシスターな私、神にお仕えするため日々の礼拝を欠かさない。
ほほほ。
ある朝、いつものように礼拝堂に行くと、あなたは、これはこれはシスター、ごきげんよう、真っ黒な髪に瞳、そして背中には黒い羽、まさかあなたは。そう、私は悪魔、君をもらい受けに来たのだ。私は悪魔に屈したりしません。君は我が一族にとって特別な存在。君の体に流れるその血が私には必要なのだ。そして君を守るためにと、マッツ・ミケルセンに見つめられながら気を失いそのまま そのまま真っ黒なシルエットの中に覆われながらさらわれる超かわいい私っていうゴシックホラーな海外ドラマやりたい。
読むの3回目だけど面白い。
面白い、うん。あとマッツ・ミケルセンにはさらわれて、
いやマッツ・ミケルセンはどの立場でもいいからさらわれたい。
さらわれたい。で確かにマッツに見つめられたら気を失う、うんうん、
あれダメだな、あの目はダメ。確かにな、これいいね。
マッツっていい、ね、うん、なんであんなエッチなの。
なんかさ、ツンチョと並ぶエッチさあるよね。
そうだね、だってツンチョ、マッツ、うん、顔面がエッチな人でしょ。
顔面エッチか、匠じゃない。
匠ね、うん、そうだね。だってマツコさんに顔面が正規って言われた
んだよ、うんうん、やっぱそうじゃない。
顔面が正規、
ツンチョ、マッツ、匠だよ。
なるほどね。
あ、ありがとうございます。
はい。で続きまして、うん、憧れの彼にひどい振られ方をした私を個性的な友達が慰めてくれる、
うん、
何そいつ、とんだポップコーン野郎ね。下半身はホットドッグ、ああそうさ、きっと食えたもんじゃない、
うん、
と的外れなギークな友達2人、うん、でも悪いやつらじゃない。ギャリー、マイキー、5秒でいいから黙りなさい。ねえ聞いて、今夜のことは最低だった、でもあんた自身は最高なのよ。傷ついているとめちゃくちゃ優しいゲイの友達が慰めてくれる。あなたは最高の友達よって、みんなとハグする可愛い私っていう恋する社会人ヒロイン海外ドラマやりたい。何回読んでも面白い。
何回読んでも面白いし、
あの口が楽しい。
そうだね。いや、ポップコーン野郎いいよね。秀逸だよね。
そう、だから頭はポップコーン野郎だけど下半身はホットドッグ野郎なの。
アメリカン。
あわわ。こういうなんか、うん、謎のこのアメリカン節の例え話するよね。なんかね、
あるよね。
ね。では続きまして、
うん、
地味で冴えない転校生主人公に優しく接してくれる学校のキングな彼。
うん、
ロッカーが閉まらなくて困っていると、
うん、
はい。はい。ちょっと待って。このロッカー開けるのにコツがいるんだ。とロッカーをバシッと叩いて、はあ、ほらね、 ありがとう、本当だ、すごい。どういたしまして。すごいね、またどういたしまして。僕はウィリアム・カーター。握手
握手。
あ、私エミリー・ハミルトン。うん、エミリー、よろしく。あ、君ってねえ、ウィリアム、急がないと遅れちゃうわ。いじめっ子のカースト上位のチアリーダー部所属のクロエにいい感じになりそうな雰囲気を遮られるっていう一連の流れやりたい。楽しい。
確かにね。
確かにね。ロッカーで何か起こりがちだよね。
まあ、ホラーもそうだけどさ、
うんうんうん、
必ずロッカー出てくるじゃん。
ね。
で昔から憧れなかった。
あの憧れた。
ロッカー、うん。ロッカーという文化。
わかる。うん。
そこになんかさ、ガチャンって開けたさ、こっち側の扉の裏側にさ、
ね、いろいろ貼ってやってね、
いろいろ貼ったって、うん、あれいいよね。
そうで、それをバタンって閉めた瞬間に、うん、いやみたいな、なんかいやとかねみたいな感じで加えて現れるみたいな、
憧れる。あとなんかあの授業がバッて終わった時に、
うん、
ジジジジジジジって一緒に
出てくるじゃん。っていう、
あれすっごい憧れるよね。
あとさ、あのタイプのさ、椅子と机憧れなかった。
憧れる、
憧れる。で日本だとさ、あの視聴覚室がさ、
そうそう、
音楽室のさ、
そうそうそう、
あれじゃん。とさ、なんていうの、あの姿勢悪く座りたが、わかる。
横にリュック下げてね。
そうそうそう。で、頬杖ついてこうやって授業聞いてんの。こう退屈そうに聞いてんの。
ラブ食べながら。
そうそう。バチクソに絶対怒られるやつに。日本でやったら普通に注意されるやつ。
親呼び出される。
はい、いいね。
ありがとうございます。
では続きまして、
うん、
私が主人公になるとしたら、両親や周りに恋人作りや結婚を迫られて困り果て、同じ悩みを持つ男性と偽装恋愛してとりあえず時間稼ぎする物語の主人公です。周りを騙すためにデートを重ねるうちにお互いのことを知っていき、あれ、もしかして私たち会うかも、なんて展開のラブコメディにはニヤニヤが止まりません、
うん、
妄想も膨らみます。ラストで嘘が本当になって結婚でもいいですが、独身を選んで友情関係になるというのも好きです。実はこういうお話はラブコメディ映画では結構あるのですが、海外ドラマでは見たことありません。もしご存知でしたら教えてくださいっていうところで、ね、ありがとうございます、ね、
ありがとうございます。でも確かに、
うん、
確かにっつっても、まあ、これ3回目言うの3回目だけど、
あはん、オッケー、
逃げ恥でしか知らないのよこの流れ、
うん、私もでもやっぱりこれを読んだ時に、うん、逃げ恥ってやっぱ思い浮かんだよね、
でもまあ海外、あでも日本でもあるのかもね、結構そういうのね、
うん、
昔から、
うんうん、
でも確かに海外ってそういうイメージないかも、なんか偽装
ね、そうだよね、
結構なんかほらなんか FBI の捜査のためにとか、
うんうんうん、
潜入捜査のために偽装結婚を
あ
してどのこうの、ね、みたいなのは見たことあるけど、うん、そのなんだろう自分の立場、うん、親にこう焦らされているとか、うんうんうん、海外だとあんまり聞かないなと。
そうだね、あとなんか スパイものとかでほら、うん、あの夫婦と偽ってあの空港で国外に脱出するためにみたいな、ね、そんなかイメージ、
いける偽装結婚
いけると思う。
でもさ例えばよ、
う
ん、初めましてで偽装結婚だったら、うん、それは偽装じゃなくても無理だと思うの。
そうだね、う
ん、けど、
う
ん例えばすごい馬の合うね、
あ
馬の合 う,、
うんうんうん、
あの同じエージェントみたいな、
うんうん、
ものすごく馬が合う、
うん、
なんか何かにつけて言い合いはするんだけど結局それって仲がいいってことだよね、はいはいはいはい、みたいな関係性あるじゃん、
うんうんうん、あるあるある、
う
ん、
そういう関係性が例えば偽装結婚しなきゃいけないってなったらまた話変わってくるじゃん。
はいうなずいた深くうなずいただ
って正直本当は馬がめちゃめちゃ合うわけ、
うんうん、
勝手なイメージね、あの、まあ、男ばかりの職場で、
うん、
自分は一応女性ではあるけども、うん、男になんか負けたくないみたいな感じで、
うん、私やん、
ちょっとガサツな感じでそこの職場では働いていると、うん、で周りからも、まあ、その同じ同僚その同じ男としてしか見れないよなみたいな感じの流れにはなってる。ちょっと食べ方とかも汚い、ホットドッグとかも、
うんねうんうん、
ホットドッグとかもケチャップが指についたのもべっちゃべっちゃべっちゃべっちゃ舐めるし、う
ん
う
ん、
みたいな
コーラ飲んでゲップするし
みたいな感じなの、うんうん、偽装結婚するってなった時周りもかわいそうにみたいな感じなわけよ、相手の男性に対してはね、あの全オタク女子が憧れる、
うん、
いざ着飾ってみたらめちゃめちゃかわいい私のパターンあるじゃん
見てこのマイク越しの私の
笑
顔はじけるような似ちゃ笑顔、キモタ笑顔。
そうなったらしょうがない。あのウェディングドレス見に行くしかないなみたいな感じでいざ来て、でなんかもう男の方は、はあ、もう何でもいいよどうせ偽装なんだからみたいな。そこコツコツ。
着慣れない。
振り返る。下からパン。わ
あ。何？
孫にも衣装ってどこだなみたいな。
はいジャニーズのあの弾ける笑顔を想像してください。今あのマイミロあのすごい笑顔です日夜笑顔です。
でもさそれやりたいよね。実際の偽装結婚はともかくとして、うん、あのいざちゃんと着飾ったらめっちゃお前女やんっていうやつやりたいよね。まあねちょっと全然違う話したんですけど
戻ります。
ありがとうございます。
ありがとうございます。で続きまして、
うん、
こんなお話が見たいなと思って軽く想像してみました、主人公は一人じゃなくて男女合わせて 5,6 人いて、
うん、
それぞれの事情で物語が進んでいく物語、
うん、
男性と女性、女性同士、男性同士と様々な組み合わせのカップルができ、国の違い、文化の違い、宗教の違いで巻き起こるトラブル、お互いを知っていくうちに新しい知識を得たり自分の中にあった価値観が変わっていったりというヒューマンドラマ的な展開、そこで愛や友情が生まれ自分の将来について真剣に考えるというお話です。
うん、なるほどね、うん、まあ、だから要はすごい大きく見たテラスハウスみたいな、
そうだね、うんうん、
ことなんだよね、
うん、
いやだからさでも逆にこういうことができる人間になりたい
あのね、
うん、
それ
な、
うん、
他人と共同生活できるってい
う、こんなのコミュニケーションのどかたまりやん。
いやコミュニケーションお化けじゃないと
無理よ。そうわかるわかる。
だって仮にもし住んだとしてよ、
うん、
本当はトイレ行きたいとかキッチン使いたいってなった時、
うんうん、
めっちゃ扉の隙間から見るし音聞くし、
うん、
いないよね。
わかる、
誰もいない、
シャイニングになる、
うん、今だみたいなタイミングでさ、
そう、ね、
キッチン行って人がいた時に、うん、水だけ汲んで帰ってくるもん。
そうだね。だってもう私もう本当に地牛顔よ多分その時に。
地牛顔。
あすいません、あすみません
。しかもさみんなでさそこのさルールシェアしてるみんなはさ、うん、そのリビングみたいなところでさ、うん、みんなでさ楽しくさ談話してるじゃん。そこに自分が言ったことで一回話し終了とかするじゃん、
ね、一回止まるじゃ ん,
なんかあみたいな。
そしたらもうああすみません
すみません
すみません 牛丼並盛りチーズ大盛りのこのなんだろうなとさ、
でさ自分がさそこからいなくなってさ、うん、バタンってさ、うん、部屋に帰った瞬間、うん、またそこ盛り上がるわけだ。
そうだよ。もうだってそしたらもうチー牛持って逃げ帰るしかないじゃん。
実家に帰りたい。
チー牛持って逃げ帰ってでそのバタンって閉めたドア越しにスンって泣いて、チーズが多すぎたかなしょっぱいやつってこうやってなるじゃん。塩分多かったかなしょっぱいやつって言いながらチー牛食べるやん。
だからでも憧れんのよこういうなん
か。そう分かる憧れ
る。こういうの憧れるよね、うん、
やってみたいだけ。
そうやってみたいだけ。
本体は本性はチー牛だから。
本性チー牛だから。
本性はチー牛だから。
ありがとうございます。
ありがとうございます。では続きまして、
うん、
3回目なんだよ。
そうだね3回目だね。
続いてねえな。全く今日は薬味だぜ。なんでこんなことになっちまったんだろう。ことの発端はこうだ。うちのボスと隣の島を取り仕切っているカルロスのくだらねえ意地の張り合いから、俺は今こうして車を飛ばす羽目になっている。小さめのワニを探して。うちのボスが可愛がっているチワワのエマちゃんを連れてカルロスのところへ自慢しに行ったところ、カルロスの野郎がうちにも可愛いのがいるって言ってワニガメを出してきた。でエマちゃん可愛いねとチワワの頭を撫でたそうだ。でボスも負けじとワニガメの頭を撫でようとして右手の人差し指を食いちぎられたらしい。でチワワじゃダメだ、ワニガメにはワニだってことで俺は今小さめのワニを探し回っている。仲がいいんだか悪いんだか今でもよくドンパチやらず今までよくドンパチやらずに済んでるよな、なんて考えてたら携帯が鳴った。どうしたボビー。射程分のボビーからだ。こいつはガタイがいいが頭は少々弱い。でもいいやつだ、とってもいいやつだ。
兄貴大変だ。ボスがまたカルロスのところに行っちまった。
今度はなんだ。
ライフル自慢だって、最近手に入れたやつを持って。
バカ野郎、なんで止めないんだ。やつを撃っちまったら戦争だぞ。
ああ、それは大丈夫だ兄貴、だってボス人差し指食いちぎられてから引き金は引けねえよ。
驚いた、意外と頭の切れるやつだ。あ、分かった、ボスのことは俺が何とかする。とりあえずお前は万が一に備えて医者の手配だ。そう言うと携帯を切り、このまま小さめのワニを探すべきかボスのところに向かうべきか悩もうとしたところにまた携帯が鳴った。嫌な予感がする。ジグ、俺だ。予感的中だ。今すぐバズーカ砲を手に入れてこい。引き金でぶっ放すやつはダメだ。ボタンをポチッと押してぶっ放すやつだ。小さめのやつだぞ。ボタンってボス、左利き用のやつじゃ。あ、切れちまった。キャレあれだぜ。ふとバックミラーに目をやるとショッピングモールが見える。最近できたでかいやつだ。砂ぼこりを上げながら車を旋回させる。駐車場も広くて便利だと聞いた。バズーカ砲売ってっかな。あ、ついでにワニも探すか。小さめのやつ。ボス、喜んでくれっかな。
一週目はさ、
うん、
何のこっちゃ分からず笑ってたの。
そうね。うん、
で、二週目はただただ面白くて笑ってたの。三、
うん、
週目は普通に頭の中で映像が鮮明に再生されて、普通にゴゴロ見てた。
そうだね。あと、なんか、なんていうのかな。デッドプール。
そうなんですよ。デッドプールだな。
私たちのイメージは、これ、デッドプール。デップが、デップちゃんが、メタ的に、スクリーン越しに我々に話しかけてくるやつ、
ね、
なんかお小さめのワニを探してんだボスがさみたいな。そうそう、まあ言ったよな、あこいつはガタイが頭悪い。でも悪いやつない。
普通に、あ、面白そうな海外ドラマだなと思って3週目そんな気持ちで聞いちゃった。
はい、
でありがとうございます。
ありがとうございます。ではね、続きまして、うん、ここからはやってみたいシーン部門っていうのにね、はい、ありますね、
はい。
ではいきます、
はい。
屋上に追い詰められた犯人、
うん、
あとはやつに聞け。やつって誰だ、
うん、
からの犯人が不敵な笑みを浮かべて屋上から落ちていく。
言うね、うん、3回目だけど言うね、うん、クリミナルマインド
大好きなやつ。
やりてー、これやりてー。
や私がやるよりだからクリミナルマインドね見てるから多分、うん、私のこの感じじゃないでしょ。
いやでもなんか勝手なイメージよ、うん、勝手なイメージだとこれイオンの3回目だけど、うん、まあ、自分の中で、うんうんうん、その FBI 捜査官になったきっかけの事件みたいなものがあるわけよ、うんうんうん、でもうその捜査もなんか何十年ともう全然進んでないみたいな、うん、である時もう違う事件をきっかけにその自分が追い求めていた事件の糸口になるようなものを見つけるわけ、
うんうんうん、
この犯人に行くわけ、
うんうんうん、
やっと見つけたと、ね、犯人を。ただこの犯人を追い詰めた結果、
うん、鳩はやつに聞け、
そう実際はもっと裏に大きな組織がいるっていうことが分かり、
鳩はやつに聞けって、そうやつお前じゃないまさかやつって誰だ
って笑って落ちていくかっこいい
今落ちていきました私
やりてーでも傷だらけ、自分傷だらけよ。
そうね、
もうなんか腕とかも打たれてる
で
ってなりながら
ずるずるってこうそれを引きずりながらガッて下にこう落ちていったのをこうやってバッてこうやって見て
つってなって
でまだまだ続くみたいな感じでエンディング入ってくるんでしょ。クリミナルマインドのあのエンディング入ってくるんでしょ。まだ黒幕いんのかーいっていう
やりたい
やりたい、では続きまして、
うん、
ショックを受けるとそのまま仰向けに失神する、
うんうん
うん、あーやりたい
だからすごくやりたい。だからアルフとか、
うんうん、
あのフルハウスとか、うん、なんかああいうイメージで、
ね、わかるフルハウスのね。
そうそうそうそう。
DJ それはあのパパ本当にごめんなさい。
ああ。
フルハウス容易に今再生した。
再生した。
なんかしたんだよ。絶対なんかしたんだよ。
わかるわかる。でもこれやってみたい。
やってみたい。ありがとうございます。
うん、
では続きまして。自分は警察官、
うん、
とある陰謀に巻き込まれ指名手配犯とある陰謀に巻き込まれ指名手配犯に陥れられる、
うん、
その時情報を握っているストリッパーに会いに行くが情報が筒抜けで、うん、そこに自分を狙っている殺し屋が来る、
うん、
銃撃戦そして厨房から裏側へと抜ける
抜ける
駐車場に置いてある従業員の車の運転席へ、
うん、
配線コードをバチバチっとやって車を拝借して逃亡。そして一言、車にはキーをかけとかなきゃダメだぜやってみたい
3回目だけど面白いな。
面白いね、浮かぶもんね、うん、
浮かぶね、
うん、
あとやっぱ裏口逃げたいよね、あれね、うん、
あの厨房から抜けがち
シャシャシャシャシャってみんなすごい忙しいところ
を
抜けていきたい。
そうそう、切れてんのよアジア人。
そうアジア人が切れてんの、
あらがー出てけよみたいな、なんか感じで出てくんだけど、もうなんか銃とか見せたら、あーみたいな、あ、いやいやいやいやいやいやいやいやみたいな感じで。
アメリカの方のチャイナタウンと呼ばれているところ、
そうそうそうそう、チャイナタウンの多分ね、なんかこのね、あの逃げてく厨房のコックさんの感じからするに多分ねラッシュアワーだねラッシュアワー
ラッシュアワーみたいな、
多分ね世代の人は今頭抱えて笑ってると思う。
確かにね、
分かる。もうラッシュアワーでしか再生できないって多分なってる。
あでも面白いよねありがとうございます。
ありがとうございます、うん、では続きまして、
うん、
どういうドラマかは分からないのですが絶対に言いたいセリフがあります、
うん、
それは傷だらけの私がどうにか犯人を取り押さえて、あなたには黙秘権がある、供述は法廷で不利な証拠となる場合がありってやつです。ミランダ警告と言われる文言、あれしびれますね。
はい、ということで、ミランダ警告っていうのはですね、うんうん、私これ調べるのも3回目なんですけど、
うん、で私うんうんって聞くの3回目ですはい、
まあね、3回目なんだけど読めないからね、
うん、
アメリカ合衆国憲法の第5条のなんちゃらかんちゃらかんちゃらにおいて、うんうんうんうん、容疑者を拘束するときに必ず言わなきゃいけないっていうのがこのミランダ警告、
うんうん
うん、まあ、要するに法廷に行った時にいろいろ自分の意見があるわけじゃない、
はい、
でそれを言った時に自分が不利になる可能性もあると、だからみんなあっちは弁護士すぐつけるじゃない、でも例えばお金にね余裕がないから弁護士つけられないっていう場合は、まあそういう専門の弁護士もいるよっていう、でそれがまあミランダ警告っていうんだけど、昔そのミランダさんっていう人が捕まった時にそれを知らずに弁護士もつけられなかったし自分に不利になることしか言わなかったと、でそれでまあまあ大騒ぎになったわけよあっちでね、だからまあどんな容疑者に対しても今から喋ること全部法廷でねいろいろ決められちゃうから黙秘権使ってもいいよ、あと弁護士もつけられるよっていうのを最初に説明しなきゃいけないよっていう法律がある。
なるほど、やっぱり
人の名前から来ていたんだね。
そうなんだね、うん、勉強になったね。
なったね。
3回目。でも確かにこれ言ってみたいよね。
でもね本当にねこれで知ったミランダ渓谷ってなって、そうそう、なでやっぱ1回目の時に私は気になったわけよ、
うん、そう気になったんだよね一番最初にね。
そう気になったから、あの私気になりますと言って聞いたんですよ、うん、これは何から来てるのって言ったら、うん、調べるわっつって言ってこうやって言って、私ヤフーでググるわって言って、
そう
って言って、あの1回目はちゃんとフレッシュな感じだったよ。やっぱり人の名前から来ていたんだねっつって言って
こう
やって、なるほどっつって言って、勉強になったっつって
なったね。確かにね。
だ勉強になったんですよ。
勉強になった、本当になったのよ。
本当になった、うんうん、賢くなっちゃう。
ありがとうございます。ありがとうございます。
では続きまして、うん、不眠に悩まされ夜中に洗面台のところへ、うん、戸棚の鏡扉を開いてなんかサプリみたいな入れ物に入っている薬を手にジャラッと出して飲む、うん、そして鏡に映る自分を見つめため息を吐くシーン、やりたいです。今浮かんだ、
浮かびまくり、うん、やりたいよね、うん、予報容量を守ってないとんでもないデカさのやつ飲むやつね、うん、
あっちの薬でかくない？
でかすぎ。
3回目。
でも確かにあれ見てないよね、何粒とかって
ね。でもこれさ、あの家で一人でもできるよね。
でもさ、
テンション上がった時
確かにやれるよ、一、うん、人でもやれると思うの、うんうんうん、でも私の中でじゃらってやりたい、うん、鏡扉開けます、うん、薬取ります、うん、これあれでしょ、扉パッて閉めたら後ろの自分の後ろに
そうね、シャンシャンシャンシャン
キャンパティンやろ
キャンっていうでは続きまして、うん、すみません、趣旨とずれてしまうのかもしれないのですが、よく海外ドラマに出てくる白い縦長の箱に入ってる中華料理のテイクアウトを食べてみたい。食べたい。
食べたいよ。食べたいよね。
食べたいよ。
これ3回目にしてやっと調べてみたんですけど。
あ、やりましたね。3回目ってこともあって。
うん、あの独特な容器はオイスターパイル、ペイル、うん、といい、もともとは、うん、牡蠣のテイクアウト用に考案されたもので汁漏れしにくい構造、うん、今ではチャイニーズカトゥーンみたいなやつね、ちょっと読めないんですけど、
カトゥーン
みたいなやつ
カートゥーン、
うん、カートゥーンアニメ、うんうん、なんだって。
へえ、うん。オイスターね、
お台場にあるらしいよ。
行く？
食べてみたいよ ね
食べてみたい。
あ、でもこれチャイニーズなんたらっていうものなのに、うん、やっぱアメリカ発祥なんだ
って。あ、じゃあやっぱりあっちでなんかこう独自でまたこう生まれていったものなんだ。
ああ、アメリカ、プエルトリコ、グアム、カナダ、メキシコ、ゾウ、サウジアラビアなどなど。
だからまあカリフォルニアロールみたいなことなんじゃないの。
でもそういうことだと思う。
多分違うかもしれない
けど、多分見せたらあって思うかもしれないけど、いやいや食べてみたい。あとさ、ちょっとこれラジオだから伝わらないけどさ、うん、もうここでなりきって食べたいよね。
いや食べたい食べたい、すごい食べたい。こんなのさ、うん、こんなの心からなりきって楽しんだもん勝ちですよ。
いや、ここで食べてて厨房に逃げたいよね。
わかる。ちょっと姿勢悪くお行儀悪くこうやって食べたい。海外ドラマごっこしようよ。
ね、やりたいよね。わかります。はい、わかりますよね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっとね、耳の声がめちゃめちゃ入っちゃうかもしれないんだけど、うん、みんな気にしないで。
気にしないで。
ご飯をあげてるから、うん、ちゃんと。
そう、ちゃんと。で、続きまして、うん、朝ロッカーの前で親友の女の子に、うん、ねえ、いいニュースと悪いニュース、どっちから聞きたい？と言われる。うん、そうね。じゃあ、悪いニュースからお願い。昨日あんたの彼が浮気してる現場に遭遇したの。もう最悪。っていいニュースは何なの。で、あんたの彼をぶん殴ってやったわ。あおという最高のベストフレンドと楽しいスクール生活を送る海外ドラマの主人公になりたいです。
わかる
わかる。
でさ、これまあ3回目じゃない言うの、うんうんうん、で確かにこういうやってみたいよねっていう話したじゃん、うん、で前回このだから海外ドラマのアンケート会を取った日の夜ですよ、うん、
はい、
私早速あなたに使ったんだけど。
そうね。
ただ、うん、悪いニュースと悪いニュースどっちから聞きたいって。
最初の方の悪いニュースは
音声が入ってないっつって。
おう。私 OH って送った。おう。ジーザスクライシス。 It's Jason Bourne。
そうなのよ。でも まあ面白いよね、使いたくなるよね、
使いたくなる、
ね、うん、今後も使っていこうと思う、
今後も使っていこうと思う、うんうん、で大体私は収録のなんかトラブルかなって思う、
ね、そうだねありがとうございます、
ありがとうございます。では続きまして、ここから面白そうなドラマ部門、
うん、そうですね、一応だからこういう海外ドラマの主人公になりたいですっていう風にアンケートを答えていただいたんですけど、うん、この見る限り、うん、それよりも何よりも、うん、その海外ドラマめっちゃ面白そうじゃんっていうのが気になりすぎて、
そうね、
そっちをピックアップさせてもらう、
はい、そういうこと、
そういうこと、
みんなよろしくでいきますね、
うん、
海外ドラマは全然詳しくないのですが、高校生くらいの頃、うん、ロズウェル星の恋人たちにハマってました、
うんうん、
リズ可愛かったなとか、テス怖かったなとか、最後の方納得できなかったなとかいう印象をだけ残ってて、
うん、
詳しいことは忘れてしまったのですが、当時は可愛くて強いリズに憧れていましたが、テスみたいな役も美味しいなと思えるくらいには大人になりました、
はい、ということでありがとうございます、
ありがとうございます。
まず調べてみたところですね、
うん、
これまあ要はすごいふわっと言うと宇宙人との恋愛っていうお話で、
ふわという
調べたらめっちゃ面白そうだったんだよね、
うん、
でもなんか今までいろんなものと恋愛想像してみたし、いろいろゲームでもやってきたけど、
そうね、
宇宙人ってないのよ。なんかあとやっぱ宇宙人のイメージってグレーなのよ。
いやそうね、
あの目がこう、うん、真っ黒で、
それかマーズアタック
みたいな、そうそうそうそうそう、ああいうイメージじゃん。
マーズアタックで喜ぶね。お前。
なんかマーズアタックとかキラーコンドームはやっぱ出ないな。
キラーコンドーム。マーズアタックって爆笑してんだもん。
いやでもだからああいうイメージが強いじゃん。
そうだね、
宇宙人って、
うんうんうん、
あれと恋愛ってちょっとピンとこないじゃん。
そうだね。ちょっと深海生物チックな。
そう。
宇宙人像だからね。
そうだから、そうなるともうさ、男性向けの、
うん、
ね、わかるよね、
うんうん、わかる
よ、わかるよね、
あは、
触手がすごいみたいなイメージになっちゃう。
わわわわわわわわ
わわわ、まあだからイケメンの宇宙人となんか恋愛するみたいなお話だね。これちょっと面白そうだなと思って。
面白そう、普通に見たい、
う
ん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
では続きまして、
うん、
性別問わずやってみたい海外ドラマの主人公は、NCIS ネイビー犯罪捜査班のアビー過去ポリーペレットです、
うん、
主人公ではないんだけど、いわゆる、主な登場人物で、役どころは科学捜査分析官です、
うん、
お二人がキャッキャしてたまんまのキャラです、うん、もしかして彼女のことを話してましたかっていうことでね、うん、ネイビーね、ネイビー犯罪、これなんかシリーズが多くてさ、この感じ、
そうそう
そうそう、一瞬
ね、調べたけどね、
ジャケットを見ないとね、やっぱ分かんなくなっちゃうのよこれ。
そうそうそう、なんかまあ調べたところ、まあ、要は海専門の捜査みたいな感じだったんだよね。
ネイビーシールズっていうもんね。
そうそうそう、
なるほどね、
うん、でもまあ実際の事件なんかもちょっとこうパロってるみたいなのを見て、面白そうだなとは思った。
そういうの面白いよね、
やっぱ面白いよね、なんか
容赦なく使うじゃん。
でもなんかこれ調べた時に思ったんだけどさ、なんかこの科学捜査官の人、
うん、
なんかちょっとゴシックみたいなちょっと格好してる人なのよ。
そういうの好きやん。
ね、わかるわかるわかる。いいよね。
ね。
あっちのなんかそういうなんかこう
オタクギーク。
そうそうそうそう、ギークなね。
ね。
わかるわかる。
ちょっと変わり者扱いされるよね。なんか、うんうん、なんていうのかな、悪魔崇拝じゃないけど、そういうちょっとゴシックめってことでしょ、
ね、
要は。
そうそうそうそう、
うんうん、でもかっこいいんだよね。
かっこいい。
かっこよく立ち回るんだよね。そういうのがまたクールにかっこよく立ち回る。
なんかそのちょっとギークっぽくてかっこよく立ち回るタイプもすごい好きなんだけど、もうさ、そういうなんか死体安置所とか検視官にいるちょっとやばい人いるじゃん。
そうね、
ちょっと死体を愛してしまっている、
マットサイエンティスト的なね、
うん、
ああ君はすごく綺麗だよみたいな感じの、
そういう系も好き、
死体の国の王子様かなみたいな、なんか感じのね。
だからなんかその傷とかさ、
うんうん、
そのなんかこ う、
ね、
体の一部みたいなの見て、
君はここから命を絶たれたんだね、
見たことない傷跡だみたいなさ、
君は一体どうしたんだいその時みたいな。でもそういうのに、ね、分かるよ、いるんですよ、私の目の前にいるんですよ、一定数それに性的興奮を覚える女がいるんですよ、目の前にいるんですよ、
それに性的興奮を覚えちゃうの、
キュンキュンしてるもん、キュンキュンしてる。
だから普段は死体しか全然愛せない彼、まあ愛せないっていうか、
うんうん、
死体を相手にしてる彼が、
うん
ね、いざその生身の女を相手にした時にやっぱりこうどう反応していいかが分からなくなっちゃうわけよ、
うん
うん、それのなんか可愛さもあるじゃん。
そうね、
うん、
で全然特殊な褒め方するんでしょ、君の性脈は いい色だねみたいな、なんか序脈はみたいな。
でそれまで今までそういうこと言って女に散々相手にされなかったので、ね、初めて私ででしょみたいな感じで話が
先生はどう思うみたいな感じが出て聞かなかった女性は君が初めてだよみたいな大興
奮。ありがとうございます。
ありがとうございます。ね、ネイビー関係あった。ゲネ続いてたこれ。
これ続きだったね。
そうだ。うん、ね、男性なら、うん、本当は映画の羊たちの沈黙ハンニバルのハンニバルレクターなんだけど、うん、ドラマということでブラックリストのレクターのような役をしているレッドかなっていう。う
ん、そうそう、これもなんかブラックリストも知らなかったけど調べたら、うんうんうん、まあ、面白そうだったんだよ。要はなんか指名手配されてるめちゃめちゃ悪い犯人が、うん、まあ、なんかそのいろいろ自分が握ってる情報をまあ渡す代わりに、まあ、ちょっと保護してくれみたいな
ノリの、うん、捜査には協力するよみたいな。かっこいいよねそういうのね。
なんかさ、
あ、聞かれてしまうそういうの。
それめちゃめちゃ多いじゃん。
う
ん、あのなんつうのほら、
司法取引。
あ、そうそうそう、
司法取引、
司法取引、
もう司法取引
多いじゃん、うん、あれいいよね。
いい、
あれなんか別にその別に犯人になりたいわけじゃないけど、
そうだね、
それをやっているそのなんか FBI と、うんうんうんうん、その犯人の、うん、この子一騎打ちみたいな
さ、かっこいいよね。でさ、うん、同じその捜査チームにいる人たちはさ、すごい正義感があるからさ、
う
ん、ちょっと気に入らないみたいな、なんかね、でそれをちょっとあの煽っていくけど頭いいからグヌヌみたいな。
いや、これだけ聞いてほしいの、うん、クリミナルマインドでね、はい、あのほら唯一の頭脳派の彼がいるんだよ。
あ、いますね。
そうそうそうそう、
彼ね、
CV 森久保さんなんだけど、
わかるね、森久保翔太郎さんね。
そう、私、うん、あの彼大好きなの。
好きだよね、本当に好きだよね。
好きなのよ、大好きなの。女の人とか苦手だし、うんうん、あの自閉天才なのよ
ね。そうだよね、
そう、うん、なのね。すごい凶悪な、うん、あの女殺し屋と取引することになるの、うんうんうん、でその女殺し屋はもうほらもう男を手玉に手玉に取るようなタイプよ。
ははんつっていて、
で初めて
ハムファタールね
そう、初めて自分が騙された男がその彼なのよ、その森久保さんなの。
あ、
だからその捕まって刑務所にいるんだけど、うん、もう忘れられないのよ。
やん。
でその恋してるっていうよりも、うん、その自分の今までの殺し屋としてのプライドが許さないみたいな感じなの、う
んうんうん、始まったわね。
そうで、その女しかもうわからない情報みたいなのがある、うんうん、司法取引すると、うん、じゃああの彼を連れてきてと、ね、じゃあ司法取引いいよと、うん、その代わり一日デートしてってなるわけよ。
Well, 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 well. ごめん、マレフィセント出ちゃった、思わず思わずマレフィセント出ちゃった Well, 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 well.
あれがめちゃめちゃ興奮して、要はだってその刑務所から出て、うん、ですっごいさ、もうピッチピチのさ服着てさ、
はあ、もう
着飾ってるわけ、
気合入ってる、
うん、だけどその彼はさ、自分は司法取引のためにデートしてるだけだからみたいな感じなの、うん、でこの2人でさスケートとかやってんだけど、うん、今は私のことだけ考えてみたいな言われて、
もうWell, well, well, well.
あの回がすごい好き
あの今見たい見たい
そんな感じ、はい、司法取引ってそういうイメージ。
なるほどね、うん、これそれが司法取引ね、分かったありがとうございます。
ありがとうございます。
で続きまして
最後ですね。
あ、はい。海外ドラマはあまり見ないので、前に見たことあって覚えてるものに限ってしまいますが、アイカーリー、サム&キャットのサムになりたいです。少しボーイッシュな美人だけど変わり者で、基本的に一匹狼みたいなキャラが好きです、
うん、
お金に目がくらんで突然意味不明なバイトを始めて、みんなにドン引きされるとか、
うんうん、ということでね、
ありがとうございます。
まあ、これも調べたら、まあまあ、要はちょっとこう仲間内でお芝居のね、ちょっとおふざけの動画を撮って投稿したら、それがもうものすごい人気が出ちゃって、まあ、それ専用のなんか活動していこうよみたいな、
ちょっと胸がざわつくじゃん、
胸がざわつく、
ちょっとざわつくやん、
内容だし面白そうだよね、
おっつって言ってちょっと 1.5 前に出るじゃん、
そうそうそうそう、
おっつって言って、こういうキャラ好きだな、前見ろてか前田っぽい、うん、なのにあのわけわかんない、
待て、どういうこと、ボーイッシュな美人キャラが前田っぽいってこと、
そうだよ、
どうしたのかな単純にこの、 あの海外ドラマ面白そうだなって思ったっていう、
見たい、普通に見たいね、
うん、うん、
ありがとうございます、
ね、たくさんいただきましてありがとうございます、
うん
うん、まあ、以上がね最後のアンケート回でしたけど、
そうだからやっぱ最後っていうことできっと、
うん、
名残惜しかったんだよ、だから、うん、3回もリテイクが
本当に
出たわけよ
でもまあ3回目だったけど、うん、あの勝手に違うところで盛り上がっちゃったね。
そうだね、なんか結局やっぱ私たち思うけど、うん、 何回撮ろうが、うん、結局新規の話してる、ね、
してる
差し込んでる、
差し込んでる、
ね、なんかお互いどう入れるかみたいな、なんか感じの、
そうということでね、はい、今までアンケート会にご参加してくださった皆様本当にありがとうございました。
本当にありがとうございます、う
ん、あのおかげさまでね、すごい楽しかったです。
はい、私たちも楽しいし、やっぱりこのアンケート会は、うん、やっぱ聞いてる人面白いってやっぱ好評いただいてたから、うんうん、やっぱすごい楽しいし ね、でこれ一人じゃ、私たち二人だけじゃできないので、
そう
本当、うん、ネタが面白いのよ、最高に、う、ね、うん、ありがとうございました、本当に、
うん、今回でアンケート会最後なんですけれども、はい、最後なんだけどちょっと一個募集したいことがあって、
あれ、
うん、あの皆様の初めての初キッスのエピソードを募集したいと思います。
みんな聞いた。
でこれに関してはどこで、配信するとか発表するとか言うっていうのは今まだ決まってないんだけど募集します。もちろんね、初めてのキスのエピソードお待ちしているんですけれども、うんうん、初めてのキスまだだよっていう方、こんな初めてのチューがしてみたいっていうエピソードでも大丈夫です。
あ、これ本当のこと言うよ、うん、みんなのことを思って、私知ってるからさ、みんなのこと本当のこと言う、うん、多分そっちのエピソードの方がきっと多いはずだから。
絶対そうだよね、
絶対そうだよね、みんなだってチューまだでしょ、知ってる知ってる。みんなねんねちゃんでしょ。
ねんねちゃん
フリー。超フリー。
ということで、お待ちしております。
お待ちしてます。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
締めてください。
はい。ということでね、最後の、アンケート会は以上で終了。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回のマブマブは？
はい。次回のマブルマーブルの箱はですね、
うん、
ついに、うん、マブルマーブルの箱、最終回でございます。ということで、うん、まだ最終回は撮ってないんで、うん、どんな話したかとかは分からない、
分かんない
んですよ、うんうん、なので、まあ、一応予定としては今後のお話とか、
うん、
まあなんかいろいろお話できたらなって思ってます、うん、
はい、
なんでよかったら最終回だけでも先にね聞いてもらえたらなと
思う。なん
か今月いっぱいほら配信したから結構溜まってますって人いらっしゃるんですけれども、それはさておき、ね、最終回だけ先に聞いてほしい。
よろしくどうぞ。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
お楽しみ。